マタイの福音書も8章に入ってまいりました。前回までの5章からですね、7章までではまあキリスト教って何ですかとこう聞かれたときに、ここにその本質がありますよとこう言ってもいいようなですね、この5章から7章というのは三条の説教と呼ばれて、まあそういうですね、本当にここにキリスト教の真髄がある、そう言われるようなメッセージをですね、イエス様はなさいました。この三条の説教はですね、それまでにイエス様の前に現れた人々がなしたですね、どんな説教とも違っていました。それはイエス様はですね、私には権威がある。そういうような語り口でですね、人々に語りかけたからであります。それはですね、今まで、それまでの誰もしたことがないことでした。特にそれまでにイスラエルですね、信仰と生活のですね、最高の規範とされていたのは何かと言いますと、モーセの律法であります。ところがイエス様はこの山の上でですね、モーセや、あるいはモーセの後に出た あなた方のですね、先祖たちは、こういうふうなことを言ってますね。しかし、この私はこう言いますよ、とですね、そういう言い方をして、モーセはこう言っていますけれども、私はこう言います。つまりそれは自分はモーセを上回るものである。そう主張したということです。しかもこの7章の最後に書いてあることはですね、こういう私が言う言葉を聞いて、もうそれ全然こう、なんていうんですか、心動かせれない。それに従うともしない。そういう人々は終わりの時が来ると、あたかも砂の上に建てられた家のように、粉々に、砕かれてしまうだろう。まあ、そうまでもイエス様は言ったんですね。つまりイエス様の言葉に対してどんな態度を取るかということが人の運命までも決めるようなことになりうる。そんなことですね。皆さん、つい先日まで大工をしていたような人がある時に語り始めたわけです。聞いていた人々は度肝を抜かれました。何？こんなこと言う人々は一体何者なんだろうか。いや、もしかすると、しかもイエス様はそれまでに様々な奇跡を行っておられたと書いてありますから、もしかすると、この方こそ私たちが待ち望んで、千年にもわたって待ち望んでですね、やまなかった救い主なんではなかろうかと、大いに心惹かれていきました。で、今日の箇所のですね、始まりは、そういう人々がイエス様の後をですね、ついてきた。ゾロゾロとですね、山から下って降りてきた様が書いてありますね。一節。イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。そう書いてあるわけです。しかし、ところがあります。まあ何人ぐらい人がいたかわかりませんが、数百人か千人か二千人かわかりませんが、そんな人々をですね、ごった返していたイエス様のですね、近くにですね、とんでもない事件が起こるわけですよね。それが何かというと2節ですね。すると、ザラートに侵された人が身元に来た。日本語の聖書はするととこう書いてますけども、これ原文のギリシャ語の聖書はですね、見よという言葉が書いてますね。使われてますね。見よ、なんと。目を見張るようなですね、とんでもないことが起こったということですね。言うときに使われるこの見よっていう言葉が使われているわけですね。で、それは無理もないことであります。タラートに侵された人がイエス様のところに近づいてきた。まあこれ皆さんのある中にはですね、古い第2版の聖書を使っている方もいると思いますが、その方はですね、雷病とこう、ある雷病の人が、そう書いてあると思います。まあ、雷病、このサラートの人、サラートというのはですね、必ずしも雷病そのものを指しているかというと、もっとですね、広い皮膚病のですね、もうちょっと広い範囲のことを指していたんじゃないかという言われ方もありますが、まあ、 ともかくもですね、この雷病という言い方は差別のですね、用語として用いられてきましたので、この2003年に第3版の聖書が出たときに、雷病という言葉は全部サラートに侵された人というですね、そういう言葉に変えられた。サラートっていうのはヘブル語の聖書が出てくるですね。で、なぜこれが雷病と一対一でないかというと、サラートっていうのは壁にも出てきたり、服にも出てきたりするんですよね。ですから単なる雷病という皮膚の病だけではないわけです。ですから、だからこそ、雷病っていう名前とか、重い皮膚病って新教大学言ってますけど、重い皮膚病だけじゃないわけです。壁とか服にも出るのでね。ですから、ツァラートという言葉に、あえて原文のままやることにしたわけであります。で、まあ、それはともかくとして、この人明らかに皮膚の病であります。現在でこそですね、この雷病、つまりハンセン氏病ですけども、原因もわかってますし、治療法もですね、もうわかってます。ですから日本ではですね、ここ10年ぐらい、年間1人か、いるかいないかのですね、患者さんしか出ておりません。で、仮に発病したとしても有効なですね、治療法があります。しかし統計によると世界中ではですね、まだ毎年20何万人ぐらいの患者が新しく出ているようです。半分はインドでですね、多分貧しい人々の間に発生しているんだと思いますね。そういう状況であります。日本でもしかし、ほんのですね、40年ぐらい前まではですね、患者の人々はですね、家族からもう縁を切られて、隔離された島にですね、ホームみたいなのを作ってですね、そこにもう押し込んでですね、集団生活をさせる。法律でですね、そんなことが決まっている。そんな状況はこの日本でもですね、つい数十年前まであったんですよ。で、イエス様の時代はですね、もう2000年も前の話でありますから。原因も何もかも何もわからない。かかったらですね、もう最後のですね、不治の病であります。ですから、イスラエルの律法である、このレビ記というところにですね、こういうふうに雷病の、このツァラートの人に対してこういう措置をしなさいと書いてあるわけですね。レビ記の13章というところですけれども、まあ、お分けになれる方は開けていただいて、開けられない方はそのまま聞いていただければ結構です。レビ記13章の45節ですね。お読みします。幹部のあるそのツァラートの者は、自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので、一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。こう決まっていたわけです。サラートに侵された人にですね、課せられた運命というのは、このような過酷なものであります。まあ、ご承知のように、このハンセン氏病という病はですね、もう、皮膚が少しずつこう、脱落して、組織が脱落し、鼻が落ちたり、耳が落ちたり、指が落ちたりという、そして最終的には死に至るという病であります。日々ですね、そのようにして変わっていく自分の体を見るだけでも、そして目もなかなか見えなくなっていく。じわじわとそれが来るだけでもなんと辛いことか。それだけでなく彼らはですね、今、ここに書いてあるように、社会的にはもう完全に阻害されて、属していた共同体家族から完璧に切り離されていました。それだけじゃありません。街をですね、歩こう、近、どっか道を歩こうとするときはですね、他の人がその、この人にぶつかったり触ったりして、汚れてしまわないようにですね、汚れている、汚れていると言いながらですね、先、歩かないといけないわけですよね。そういう運命であります。しかも、周りの人々もですね、そのような汚れている人に触れることを禁じられておりまして、それがレビ記のですね、5章の3節というところにこう書いてありますね。あるいは人が、触れれば汚れると言われる人のどんな汚れにも触れ、そのことを知ってはいたが、それが神、彼の目から隠れ、まあ、つまり知らないで触れた場合も含むってことですよね。後で咎を覚える場合。まあ、後で汚れた場合ということです。これらの一つについても、一つについて咎を覚えるときは、犯した罪を告白しなさい、云々と書いてあって、後にですね、これこれで生贄を捧げなさいとこう書いてあるんですね。で、当時の人々はこういうことが頭にあったわけですから、まあ、特に、ね、祭司たちはですね、ことさら汚れないようにとですね、気にしている人たちで。ですからですね、雷病の人、2メートル以内に近づくともう汚れてしまう。絶対に近づかない。 それだけではない。風上の方にですね、その、タラートに侵された人がいると、風下に50メートル離れても汚れてしまうと考えていた。それほどのことであります。ですから皆さん、場面が想像できるでしょうか。山からイエス様は下ってくるのであります。大勢の人がゾロゾロゾロとですね、ついてくるんです。突然です、そこに、汚れている、汚れているという人がですね、歩いてきて。もうみんなですね、うわーとですね、だったのごとくですね、離れてですね、ただそこにですね、安全自体からですね、お距離をとってですね、見守るわけですよね。で、後に残されたら、ただイエス様、そこにですね、近づいて、汚れていると叫ぶ人が近づいてきて。そしてイエス様と彼と二人だけになる。そんなですね、状況であります。でそこで何が起こったか。二節の後半ですが、サラートに侵されていたが身元に来て、もう手の届くほど近づいた、近い距離に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。サラートに侵された人がですね、自分の方から人々に近づいていくというのは本来ありえないこと、やっちゃいけないことであります。その人を汚すことになってしまうからですね。絶対やってはいけない。しかしこの人はですね、ここでイエス様にですね、わーって自分の方からですね、ごく近くまでですね、手を伸ばせば届くほどの距離に自分からやってきた。で、普通そういうことをするとですね、みんなうわーっと逃げていくわけですよね。しかしこの人は確信があったです。イエス様は決してそういうことはなさらない。私に向き合ってくださるはずだ。そういう確信を持っていました。お心一つで私を清くしていただけますというこの言葉はですね、ちょっと意訳されていると思うんですね。これは原文をですね、そのまんま忠実に訳すとこういう意味ですね。もしあなたが願われるなら、あなたは私を清くすることがおできになります。もしあなたが願われるなら、心に望まれるなら、そうしたいと思われるなら、あなたは私を清くすることがおできになります、と言ったんです。こう言うからにはですね、明らかにこの人は、イエス様は私の癒しを願っていてくださるはずだ。いや、そうに違いないと感じていたんですよ。彼はすでにイエス様の自分に対する限りない愛をですね、信じておりました。だからこそですね、自分を見ればですね、こんなもう、汚れた体で近づいてはならないんじゃないか、こんな清いお方にと思ってしまいだそうだところですね、そうじゃない。自分は見ないでこの方は見ようですね。そうして、ただイエス様だけを見つめて、近づいていったんですね。このイエス様だけを見つめて近づいていく。自分を見ない。これがですね、今日私たちが最も学び取りたいことであります。と言いますのは、しばしばどうでしょうか？私たちはですね、困難とか試練にですね、直面するとですね、まあ、神様はもう私のことなんかね、愛してないんだね。そういうふうに思ってしまいがちですね。あるいは何かですね、罪を犯して、その罪の負い目が心の中でありますとどうでしょうか？こんな私がいくら祈ったって、まあ神様はね、どうせ聞かないですよ。門前払いですわ。もうそんなふうに思ってしまいがちであります。言うなればですね、勝手に神様はこうに違いないと思い込んで、その神様のイメージです。もうダメだダメだと思い込んでいるんですね。そしてですね、あ、もうダメだからどうせって神様、叱らないでください。そしてですね、神様が離れてどうするかというとですね、この自分の自己憐憫の穴ぼこの中にですね、あるいは罪の呵責でですね、自分を責めて、その穴ぼこの中で閉じこもって悶々としてですね、いるわけであります。しかし私たちはですね、今日、心しなくてはならないと思います。皆さん、ザラートというですね、考えうる限り最悪の病ですよ。治らないんです。この病に負ったですね、人はですね、イエス様の愛を疑わないで近づいていたんですよ。自分の中にもう治るべく、こんなものはどうしようもないんだって思わないで、イエス様の愛を信じて近づいていったんですよ、この方は。旧約聖書の中を見るとですね、こういう彼の生き方とは全く反対のですね、考え方をする人も出てきますね。それはですね、誰かというと、ヨブ記 という書物の中に出てくる主人公のヨブ。まあ、この人は本当にですね、悲惨な経験をしますが、このヨブの奥さんが何と言ったか。このですね、ヨブがですね、あたかもこのサラートに侵された人のようなですね、もう生きているのか、死んでいるのか、友人たちはそれが彼が誰なのかわからないくらいのひどさだったって聖書に書いてますよね。これはあのヨブなのかと思うほどひどい状態で、ヨブの奥さんはですね、何て言ったかというと、それでもなおあなたは神様に対する自分の誠実を保って生きていくんですか、そんなんじゃない、神を呪って死ねばいいんだわとこう言ったんですよね。そんな悲惨な目になってなんで神様は名を求める必要があるのか、神を呪って死ねばいい、そう言いました。こういうですね、精神性が私たちの人間の中にあるということであります。それを認めないといけないと思いますね。しかし反対の道もあります。ヨブはですね、その奥さんの言葉を聞いて、私はそのような捉え方はしない。彼は反対にですね、神様に自分のですね、思いをぶち明けていくわけですね。神様に食らいついていくわけです。絶望のどん底にあって、神様からもう離れ去っていこうするんじゃなくて、もう神様と言ってですね、食らいついてですね、離さない。そういう方向に向かっていこうとするんですよ。今私たちが見ているこのですね、サラートに侵された人もそうであります。彼の人生はですね、自分を見る限り、いかなる意味でも希望はないんですね。皆さん、私たちはですね、愛する人のですね、わずかなですね、肌のぬくもりを感じられる。これは恵みなんですよ。サラートに侵された人はですね、人のぬくもりを一切感じることはできない。永遠にできない。ただ、一人死を待つだけ。これ以上に絶望的な状況が他にあるだろうか。そこで彼はですね、もうヨブの奥さんのように神を呪って死のう。そう考えることもできたと思いますね。しかし彼はそうしない。いや、むしろこう考えました。ああ、私を見る限り私の中にはいかなる望みもない。じゃあ、神様に信頼しようじゃないか。私には望みがないんだから、神様に望みを置こうじゃないか。そう考えたんですね。そしてイエス様に彼は近づいていきました。私はですね、何が彼をこういうような行動にですね、何が彼を神様から引き離すんじゃなくて神様に近づかせたですね、彼の中にあったものは何なんだろうかとこう考えておりました。で、そう考えているうちにですね、つい数日前のことですが、ある新聞記事が目に留まりました。大阪日日新聞というですね、まあ地方新聞でインターネットに記事が書いてありまして、ある人がそれを紹介していて目に留まったんですね。で、その記事にはこういうタイトルが書いてました。皆さん面白いですよ。親孝行な障害と書いてあるんです。親孝行な障害と書いてありました。まあこのですね、タイトルだけでも非常に注目でしたけれども、まあこういう話でしたね。この記事を書いた人はですね、血友病の弟さんがいたそうであります。で、その血友病というのはですね、本当にもうありとあらゆる病を引き起こすんですね。そして障害でですね、体中に障害が起こって、何十も病名がついているこの弟さんですね。まあヒロ君という名前だそうですけど、この彼をですね、お母さんはですね、もう懸命に育てて、懸命に看病して生きていくわけです。やがてしかしこのお母さんが肺繊維症というですね、難病にかかって63歳で亡くなってしまった。で、その時にですね、葬儀はですね、教会で行われて、まあそれでですね、この方がクリスチャンであるということが分かりましたけれども、その時にですね、葬儀をしたですね、牧師はですね、この彼女にこう告げたというんですよ。あなた方のお母さんは、障害のある子供を育てるよう神様から選ばれ、任せられた強くて素晴らしいお母さんですよと。こう牧師が言ったというんですね。私はここまで読んだ時にですね、私はこういう言葉言えるだろうかと正直思いました。そんなことで神様に選ばれたくありません。そう思っている人もいると思うんですね。で、そういうことを言ったら逆に傷つけることにもなりかねない。そう恐れてしまうとなかなか言えない言葉であります。 しかしですね、思いがけないことですが、この記事の女性はですね、その牧師の言葉を聞いて、その後にですね、こう思ったと書いたんですよ。その言葉に、これからヒロ君と、つまり弟と二人でどう生きていけばよいのだろうかと目の前が真っ暗になっていた私たち、師弟は、大変励まされ慰められました。そして改めて、障害のある子供と母親との絆の深さに思いを巡らせました。母は幸せだったのです。父がよく話してくれる昔話に、村一番の高校息子の話があります。村で評判の親孝行な息子の噂を聞いて、村人が一目孝行ぶりを見ようとその家を覗きに行くと、お母さんは懐疑しく嬉しそうに息子の肩を揉み、食事の準備を整えて世話をしていたというお話。息子が何もしないで母親に自分の世話をさせている光景を見て村人は、何が村一番親孝行な息子なのかと口々に言いました。けれどもその母親はとても幸せだったのです。可愛い息子と一緒に過ごし、世話をし、愛情を注ぐことができたのです。私の母もやんちゃ坊主で、怪我をしたら命取りになるかもしれない。まあ血が止まらないわけですからね、血流を。そういう弟の祖母を片時も離れずに命を育んでいました。健常な子供を育てる何倍ものエネルギーを注ぎながら、広くに愛を注ぎ続けていました。障害のある方の中には、家庭環境に恵まれない方もおられます。けれども、私の関わっている障害者の方々は、弟を含めほとんどの方が家族の愛情をたっぷり受けて育ち、自分のために犠牲的な愛情を注いでくれたお母さんに対する思いやりに溢れておられます。ちょうど赤ちゃんがお母さんに見せる笑顔のように、喜びを素直に表現している姿は、私のような未熟な介護者にとって、まあ、この人は介護士ですね、にとって救われる思いのする。この仕事をしていて本当に良かったと感じられる瞬間でもあります。とこう語っています。私はこれを読んでですね、何が彼女にこういう前向きな思いを与えるのだろうかとこう考えました。で、考えるうち一つの答えを見出したように思います。それは、彼女の中にはですね、神様は良いお方であるという揺るぎない確信があるということです。あなたのお母さんは、障害のある子供を育てるように、神様から選ばれた素晴らしいお母さんですよと、こう言われたときにですね、それを侮辱ではなく、慰めと受け止めることができるという心は、この心の背後にあるのはですね、神様は常に私たちにとって最善のことをなさるという、揺るぎない確信がない限り、とても思えないことでしょう。この女性にはそれがあったということです。おそらくこの女性はですね、自分のお母さんから、この信仰を受け継いだものであると思いますね。で、私はこれを見て思いました。親として、まあ子供にいろいろなことをですね、してあげたいと思うわけです。あれもして、これもして、いろいろ考えて自分なりに最善にしたように思いますけども。しかし、親が子供にしてあげられる一番最大のですね、最高の贈り物は何かっていうと、子供の中にですね、神様に対するこういうですね、素朴な信頼を築いてあげるようにする。そのことに尽きると思いました。神様は良いお方であって、いつも私のために最善のことをなしてくださると思っているなら、思っている人はですね、どんな困難の中にあっても、ああ、神様はこの中から全てを益としてくださると信じて立ち上がることができるわけです。確かに、ノックダウンされることはあるかもしれません。しかし、ノックアウト、KO されることはない。一度倒れるかもしれないが、しかしそれで終わってしまうわけではない。神様は再び立たせてくださると信じることができる。今日の箇所でですね、イエス様に近づいた、このツァラートの人の中に、心の中にあったのはですね、まさにこういう確信じゃないかと思いますね。このイエスという方は良い方である。必ず私を受け入れて、こんな私ですら逃げないで愛してくださって、そして最善のことをなしてくださるんだと、そう信じていた。それが彼を救うことになったわけです。神様はひどいお方、へそを曲げて時々罰を与えて、ネチネチと嫌がらせをして、思い知ったか、そういうこともするお方だと考えているのか。いや、 私の目にはそう見えるかもしれないが、しかし神様のなさることはいつも私にとって最善である。主は良いお方である。そういうふうにですね、確信を持つ、これがですね、人間にとってどんなにか大切なことかと。それは彼の姿を、また先ほどの証の女性のですね、その生き方を見ているときに、本当にどんなに強調してもしすぎることはないと思いますね。私たちはそして、このサラートの人の中に、心の中にあったもう一つの確信のこともぜひ覚えておきたいと思います。それは何かというと、イエス様の権威に対して飽なき確信を持っていたということですよね。この人はお心一つで、私が記憶していただけますと言いました。お心一つで、つまり、先ほども言いましたけど、イエス様は心の中で治ってほしいと願うだけで、私の病気は、不治のこの病でさえ治ると確信していたということです。そういう信仰を彼はイエス様に対して持っていたということですね。クリソストモスというですね、有名な中世の神学者は彼のですね、姿勢について、こういうふうに解説しております。彼は、つまりこのサラートの人は、もしあなたが神様にお願いしてくださればと言ったんじゃない。あなたが私のために祈ってくださればと言ったのでもない。もしあなたが願われるのなら、あなたは私を記憶することができると言ったのである。彼は、つまりサラートの人は、主よ、私を清めてくださいとも言わなかった。すべてをイエスにお任せし、あなたが願われるなら私は記憶していただけますとだけ言った。自分の回復をすべて彼に委ねた。すべての権威は彼のものだ、イエスのものだと証ししたのであるとこう言っていますね。私はですね、ここに信仰者としての一つの究極があると思います。自分の人生に対するですね、権威、すべての権威を神様にお委ねして、神の権威を私の人生の全部のあらゆるところにおいて認めて、明け渡してお任せするという生き方であります。これがですね、私たちの信仰者として目指すべき高みでありますね。で、そこに立つときに神様はまた、素晴らしい恵みを与えてくださる。それが3節を見るときにわかります。3節でありますが、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。すると、すぐに彼のサラートは清められました。清められた。私の心だというのはですね、これはですね、まだ意訳であります。これはもともとはですね、私は願う。という言葉です。セローっていう非常に短い言葉です。我願う。神様は願っていますよって言ったんじゃないですよ。私は願う。そう言いました。するとその人は癒されたわけです。イエス様ご自身が主権者であり、イエス様がですね、他のところからイエス様は癒しの力をこう引き出してきて、はいって言ってですね、与えたんじゃないですよ。イエス様が我願う。というと、そこから癒しがですね、溢れ出たわけです。しかし人々がですね、イエス様の目の前にいない人々もうわーっとですね、離れていって、絶対に触れたくないというですね、人々から忌み嫌われる、そういうですね、男性。実際に手を触れる人がいますね。手を触れるイエス様。考えられないことです。ありえないことですが、実際に起こっております。皆さん、これこそ罪人に対する神の愛の真実の姿であります。そのことをしっかりと今日心に覚えたいと思います。当時の人々がですね、何を考えて生きたかというと、このサラトの人に対してです。絶対に彼らに触れないように細心の注意を払って、触れないようにしてですね、生きるわけですよね。いつの間にかそれがですね、いつの間にか彼らをがんじがらめにして、心萎縮されて、イエス様はそのことをご存知だったのですね、あえて触れたんであります。 イエス様は決してですね、人々がタブーと思っていることをしてですね、触れて、どうだって言ってですね、こんなことをしたぞって言ってですね、目立ちたいとかですね、わーなんていうこと、そういうセンセーショナルですね、ことをしてですね、こう煽り立てるような、そういうお方じゃないですよね。まあ政治家の中にそういう方がいないわけじゃありませんけども、イエス様はそうじゃないです。三条の説教を通しイエス様がですね、私たちに伝えたかった一番大切なことの一つはですね、この聖書の中の律法にいろいろな書かれている、この文字に使えるんじゃない。文字の背後にある精神に使え。そうしていきなさい。それが私たちにイエス様が語ったことです。で、この律法のですね、背後にある精神というのは何かというと、神を愛し、隣人を愛するということを何にも増して優先して生きていくということ。それは律法の精神であるということです。イエス様の前の前にサラートの人が一歩一歩近づいてきた。イエス様はそこで判断を迫られるわけですよね。律法のこう書いてある。そこでですね、文字に使えるのか。それとも律法の背後にある人を愛する、隣人を愛せ。その精神に使えるべきか。イエス様は判断を迫られるんですね。イエス様はしかしですね、一瞬のためらいもなく手を伸ばしました。そして触れました。イエス様が何によって生きているかということをこれ以上ないほどですね、明確に示していますね。イエス様はご自分の目の前に弱り果てた羊が来て、ちょっと汚れてるからそこね、洗ってから。ね、こっちのこの木汚れるからちょっと困るんで臭いし。そういうお方ではない。サラトの人が来て、汚れるからちょっと。そこで、まず癒すから。癒して綺麗になってからね、触ってあげるから。そうではないですよね。イエス様はですね、ご自分の不利益ではなくて、常にですね、羊たちの弱さをですね、目に留められる。そしてそこを追う。そしてそこにですね、共に担う。それがイエス様の心の中にあることであります。私たちはどうでしょうか。私たちが生きておりますと、私たちの目の前にですね、悩みや痛みを抱えた人が現れますね。必ず、家族の中にあれ、友人、知人、近所の人の中にそういう人が現れていきます。で、その人にですね、来た時に判断を迫られます。この人に関わり、この人のですね、心に何か触れたりすると、自分にも影響が来そうだな、とこう思うんですよね。そこで私たちは何を基準に判断するんでしょうか。イエス様は常に愛を基準にしておられた。そのことを覚えたいと思います。私たちクリスチャンの行動原理のですね、一番根本の部分は何かというと、それは愛ですか？これがですね、根本にあるべきだと思います。そして愛とは犠牲を払うということです。あの、良きサマリア人の例えがですね、語っている重要なことはですね、隣人になるためにですね、必要なことはですね、犠牲を払わなくてはならない。重荷を共に担うということがなければ、愛を表すことはできない。ということです。で、この世の中というのは、できるだけ犠牲を払いた、人のために犠牲を払わないで生きるということがですね、中心的な発想の中にあります。まあ、それはですね、サラトの人にダーッと避ける心理と同じですよね。で、皆さん、この世はですね、いつも本物の愛を求めています。私たちクリスチャンが自分のためにどんな犠牲を払ってくれたか、それを人々は見ている。そのことを覚えたいと思います。イエス様は、このサラートの人に触れるということによってですね、もう一つのことを私たちに示しておられます。それは、あなたの汚れは、私がすべて引き受けようという意志の表れだということです。レビ記のですね、13章、14章というときに、サラートに侵された人がですね、の規定があり、また、五章のですね、ところにはですね、その、サラートに侵されて、触っちゃった人はどうしなきゃいけないかって書いてます。そうですね。その罪を告白してですね、神様に生贄を捧げて、自分のその、汚れの清めを行わなくてはならないと、こう、レビ記に書いてあります。イエス・キリストの十字架は、その命令が果たされた場所であったということです。 イエス様はこのタラトの人のですね、汚れをすべてご自分の身に置いて、そのために触って、そしてそのですね、ご自分を身に、汚れをご自分の身に受けて、ご自分の体というですね、唯一無二の生贄をこの十字架の上で捧げて、神様に対して完全な贖い、完全な清めをその人のために成し遂げてくださった。それが聖書が語ることであります。律法は、汚れている人はですね、生贄を捧げて死の前に清めれなくてはならないと書いてありますが、律法が要求する以上のものを完璧にイエス様はご自分の身をもって全うしてくださった。イエス様は、私は律法を完成するために来たと言いましたが、十字架こそイエス様のが律法を完成された、達成された瞬間であります。イエス様は愛によって律法を全うされたわけです。サラトの人に自ら手を伸ばして触れるということは、私はあなたの汚れを受ける。その愛がですね、最初に形をとって現れた瞬間だったということですよね。さあ、そういうわけで私たちはイエス様の限りない愛を知らされたわけです。もう一度ですね、今度はですね、バトンはですね、この彼にですね、サラトの人に投げかけられるわけですね。一見すると不思議な命令をイエス様は4節で語っております。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。イエス様はですね、彼に誰にも話さないようにしなさいと言いましたね。これはなぜでしょうか？言ってもいいんじゃないでしょうか？私たちならそう思います。この方はですからメシアの秘密だとこう言われてですね、こうじゃないか、ああじゃないかっていろんな説が言われてきましたが、まあ一番有名な考え方はですね、イエス様が本当のメシアであることは、まあこの早い段階から知られると、まあ宣教がやりにくくなってしまうから、まあそういうことはないようにと言ったんだと、こういう人もいますけれども、しかしですね、よく見るとですね、イエス様は確かに誰にも話さないようにとは言っていますが、そのすぐ後に、人々への証のために行って、しかも自分を祭司に見せなさいと言ってんですよね。そしてモーセの命じた捧げ物、供え物を捧げなさいとこう言ってます。人々に話すなと言いながら、人々への証のためにまず祭司のところに行きなさい、そして見せなさいと言ってんですね。矛盾してんじゃないでしょうか。しかし、これはそうではない。優先順位の話をしているのであります。この癒されたサラートのですね、人に求められたのは、第一のことは何かというと、人々に、こんなことが起こったぞ、と言いふらすことではなくて、神を礼拝することだったということです。これは非常に大事な指摘ではないかと思いますね。多くの宗教がですね、癒しの集会、あるいはまた奇跡的なことが起こった。奇跡的な癒しが起こったと言ってですね、大げさなこの文句が、歌い文句を歌って、こんなに効果がある、こんな霊言新たかであるということをですね、アピールしようとして、躍起になっております。で、それを見た人がですね、そこにいて私もこうだったわよって、あ、そうなの私もということで、噂が噂を呼んで、ますます人々が群がるということが起こりますね。この世の宗教の重要な特徴の一つは、人々に言いふらすということではないでしょうか。しかし、イエス様は何をされたかというと、気をつけて誰にも話さないようにしなさいと言われたんです。イエス様の関心は明らかにですね、多くの人々にこの事実を知らせるっていうそういうところではなくて、むしろこの人と神様との関係が回復するということがイエス様の関心事だった。あなたは人の前に良かったねと言われるよりも、最初に神様の前に気を入ってと宣言されることを求めなさい。その後で人に証をしなさい。イエス様は言われたのです。私たちクリスチャンの歩みの中にもですね、この順序を逆にしてしまっていることが多いように思うんですね。私たちは神様の前に清い聖とされるということよりも、人の目にですね、敬虔な人よね、と思われたい。無意識のうちにそういう価値観に支配されて生きてはいないでしょうか。あるいはまたこの人が大事にしなさいと言われた神様の礼拝です。神様を礼拝することを怠って、 ほどほどでもいいか。代わりに私はこんなに人々に良い技をしてるんだから。人々にこんなに証をしてるんだから。まあ、埋め合わせになるじゃないか。そう考えるということはないでしょうか。しかし、繰り返して申し上げたいことは、イエス様はまず、人には話さないようにしなさい。まず神様のところに行って礼拝しなさい。そして神様の清さをいただきなさい。その後で人々のところに行きなさい。これがイエス様が言われた順序であります。私たちにとって神様を礼拝するということはどんなにか大切なことか。もう一度それをですね、心に刻みたい。そう思いますね。そういうわけで今日私たちはこのツァラートに侵された人と彼にですね、正面から向き合ってくださったイエス様の姿を通していくつかのことを学んできましたが、じゃあ今日の箇所は一体何のためにここに置かれているんでしょうか。マルコの福音書の中を見ますと、これの記事が違うところに置かれております。またやなぜこのところにですね、この記録を残しているのか。実はこの8章から9章を見るとですね、病気が癒される人の話がですね、あるいは奇跡がですね、大きな奇跡が次々と起こっていきます。ある人はですね、あ、これイエス様すごいってことを語ろうとしているっていうふうな理解をしますが、しかしこのですね、箇所、ある仲介者はですね、これらの箇所が示していることはですね、何かというと、むしろイエス様の弟子として生きるっていうことはこういうことですよ、ということを教えているんです、という言っていますね。弟子道ですね。武士道じゃなくて、弟子道。弟子道とはこういうものだということをですね、語ろうとしている。イエス様の弟子として生きるというのは、ここに登場してきた人々のようなですね、性質を身につけていくということだというわけです。だから弟子道の模範がここに書いてあるということですね。で、もう一つ大事なことはですね、これらのことを通してですね、マタイが語ろうとしたことはですね、イエスとは何者なのかということを私たちに明かしているということです。イエス様は今日の箇所でですね、ツァラートという、人間にはもうどうする、当時の人々に、今はできますけども、当時の人々にはもうどうにもならない、決して登ることのできない山でした。そういう究極の山にさえ打ち勝つ権威を持っているのだということを、しかも立ちどころに癒すというですね、そういう権威を持っているということを示しておられます。今日のメッセージの最初で三条の説教の中でイエス様はですね、私には権威がありますよって、そういうのはそういう的なですね、語り方してるって言いますね。まあ言葉だけだったらですね、言うわけですよ。多くの読者たちが私には権威があるかのようなですね、そういう言い方をしてですね、行きました。そして滅びていきました。しかしイエス様は言葉だけでそう語ったのではなく、現実に私はそういうものであるということを、これらのことを通して明らかにしてくださったわけです。今日の箇所のイエス様を見るとどうでしょうか。人々は彼にですね、もう触れたくない、もう意味嫌うような、そういう人でありました。イエス様は彼らに対しても、何の分け隔てもなく、愛してくださる。向き合ってくださる。私が小学生の頃、重いアトピー性皮膚炎で苦しんでいる女の子がいました。まあその彼女はですね、本当にひどいあだ名をつけられて、彼女は廊下を歩いているときは、みんなですね、反対側をですね、歩いていくというですね、そういう仕打ちを受けておりました。で、私もですね、本当に悔いることは、そのような動きに乗っていたということです。まあ、わからなかったということもありますが、しかし言い訳はできないなと思います。ただ一人の女の子だけが、その彼女といつも一緒にいて、彼女を励まして支えていました。もう印象に残っていますね。私も、この登場してくる一般の人々と同じような悩みをしておりました。で、成長してから大きくなってからこの箇所を身につけ、いつも思い出します。自分は一体何をしてきたのか、それに対してイエス様は一体何をしてくださったのかということですね。よくわかるように思います。イエス様は、ツァラートというですね、当時、一度かかったら最後でもうどうしようもない、手の施しようもない、そういう病の人に、向き合っていかれました。これは皆さん、罪という病 に侵されている私たちに対してもそのまま当てはまるのではないかと思います。私たちは自分で自分の罪をどうすることもできないものであります。自分の汚れを私たちは自分で汚れを取ってですね、清めた、それはできないことであります。まあ日本ではできるとこう考えていますね。考えているようです。というのは神社に行きますとですね、こうお祓いをしてですね、こうほうきみたいなもうパッパッこう振り回します。あれは何を象徴しているか皆さんお分かりですか？あれ、あの考えの背後にあるのはですね、体の表面に汚れがつくんですよね。そしてその汚れをですね、払うわけです。表面については汚れを払えば、また綺麗になる。あたかも家の中、埃を払えばですね、部屋が綺麗になるかのように、体の表面についた汚れをですね、払えば綺麗になると考えているからお払いをするんであります。その考えの背後にあるのは、体の内側は本来問題はない。ただ表面に汚れがついたから、定期的に落とせばよいだけだ。そういう考え方ですよね。ですから日本人が罪ということを理解できないのは、そういうところに背後にあるわけです。しかし、サラタに侵された人はどうでしょうか。体の表面だけに菌があって、じゃあ皮膚移植すれば治ったのか。そうじゃないですよね。体の奥深くにまで体中に細菌がですね、及んでいて、それが表面に出てきてるに過ぎないわけですよ。根本から治さなくては彼は癒されることは決してなかった。罪というものも同じであります。私たちは正直に自分の心を見ていくときですね、もうこんなことが自分の考えの心の中から湧いてくるとは、愕然とするようなものがですね、根っこがあります。私の肉に食い込んでですね、その一部にさえなってですね、そういう罪がですね、もう厳然とはっきりと驚愕するようなことを考えているわけですよね。私はそれを見て呆然として、立ち尽くそうかない。それが人間の現実であります。しかしイエス様はそんな私たちは憐れんで、私たち罪に汚れた者たちのところに来て、私たちに触れて、その汚れをご自分がすべて身に受けて、そしてご自分の体という値のつけられない生贄を持って、私たちの罪を清めてくださった。私たちに代わってご自分の体を罪の清めのための生贄として主は捧げてくださった。サラートを癒すことができるということは、私たちの罪をもそのように癒すことができる、清めることができるということを表しております。マタイはそういうことを告げようとして、このですね、奇跡を私たちの前に紹介してくれているのではないでしょうか。私たちは皆さんいかがでしょうか。このイエス様の愛を本気で受け止めて、いつもですね、この人のようにですね、もう私はサラートだからイエス様にだ、近づいていけないんだと言ったんじゃなくて、近づいていきましたよ。イエス様を信頼して近づいていきましたよ。その心をいつも持ちたい。そしてまたですね、本当に踊り上がるような喜ばしいことが生活の中で起こった、もうこれを人に伝えなければと言ってですね、本当に神様を礼拝するよりもそれが先に立ってしまう。そうではなくて、いつでも神様のところにまず向かう。それがどんなにか大切なことか。サラートのこの人の姿は、そのことを私たちに教えてくれているのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。